その当日ですね、まあ、今から2000年前です。弟子たちがあるところに集まっておったらです、そこにですね、ゴーッと嵐のような音がしてですね、聖霊が下ってですね、弟子たちが異言を語り出したと。見とった人たちはですね、あいつら酔っ払っているんだと、あたって言いました。しかし、ペテロがですね、そうじゃないと。これは、預言者によって預言された通り、聖霊によって語っているんだと言ったわけですね。それがこのペンテコステですけども、今日のこの箇所はですね、先ほど後の方で教材に読んでいただいたヨハネのところですね。イエス様がその聖霊を予言してですね、誰でも乾いているなら私のところに求めなさいとおっしゃったという。この箇所からですね、この聖霊をいただく、主のもとに来て飲むとはどういうことか、3つの点からですね、お話をさせていただきたいと思うんですけども、まず一つはですね、皆さんにお尋ねしたいんですね。37節にですね、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとおっしゃいましたけども、皆さん今乾いてるでしょうか。これ喉が乾いてるというと、心が乾いているというとですね、魂が乾いてるでしょうか。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、ね、皆さん心が乾いている状態ってどういう状態でしょうか。どういう状態と想像されるでしょう。まあ例えばですね、仕事のことではもう頭がいっぱいでですね、人を思いやるようなゆとりが失われてですね、もうイライラしてですね、もう普段やったらね、ちょっとこう優しい言葉でもかけるんだけども、イライラって言って何やーって喧嘩状態になる、そういうギスギスした状態を思い浮かべられるかもわかりませんね。とにかくもう自分のことがいっぱいでも人のことなんかとても考えられないという状態かもわかりません。まあ、私たちも時々そういうことになるんではないでしょうか。そういう時にね、私たち思うんですね。ちっとも理想的なクリスチャンじゃないな。理想的なクリスチャン。誰に対しても愛を持ってね、優しい言葉をかけてね、何か相手のために、その人のためにやってあげる。それが本来のクリスチャンなのに、今の私は人にひどい言葉をバーッと言ってしまったりね、言ってしまう、本当にダメだなぁと思う時があるかもわかりません。しかしイエス様は、そういう人が私のところに来るようにと招いてくださるわけですね。魂が乾いて、人に愛を施すことができない。だからこそ私に求めなさいとイエス様はおっしゃるわけですね。そして皆さん、水というのはね、カラカラに乾いている時だから一番美味しいんですね。逆に乾いていなかったら、どんな美味しい水でも美味しくありません。聖霊も同じですね。魂が乾いている時に、御言葉がスーッと、まるで水がですね、砂に染み入るようにですね、スーッと染み入ってくる。そしたら本当に、あれだけ疲れ切っていたのにね、使えていたのに、不思議に力が、魂が潤されて、力が湧いてくるんですね。皆さんそういう経験ありませんか？そういう経験ある人。ありますね、皆さんね。私も何度もありますね。不思議ですね。本当に御言葉に今、力があるなということをそのために、感じました。ね。あるクリスチャンの証を紹介しましょう。このクリスチャンの男性ですけども、彼は、この事故にあってですね、長期入院を余儀なくされました。日頃はね、元気で仕事も順調に行ってですね、あまり心配したこともなくね、教会も日曜日にしか行かなかったんですね。はっきり言ってまた聖書もあまり読まなかったんですね。ほとんど心の渇き植え替えて、心の渇きなかった。ところがね、入院しなければなくなった。これからどうなるんだろう。一番最初に心配したことは、自分がひょっとしたらクビになるんじゃないかということですね。そう思うとだんだんもう不安が高まっていって、もう不安でたまらなくなりました。するとさすがクリスチャンですね、聖書が無性に読みたくなりました。そこで奥さんにですね、聖書を持って来てくださいと頼みましたですね。まあ、ほとんど読んでないから、置きっぱなしですから、聖書にうっすらと埃が溜まっていたんですかね。 それを持ってきてもらってですね、読んだんですね。御言葉が心に響きましたよ。ね。ね、一生懸命あちらこちらを開いてですね、あ、この御言葉も素晴らしい。あの御言葉もね、素晴らしいと言ってですね、本当に御言葉に助けられた。するとね、彼は初めてですけども、一度最初から創世記の一章一節から最後まで通読しようという気持ちになったんですね。で、創世記から始めて、ほぼ1ヶ月で旧約聖書を全部読破しました。休む間もなく新約聖書に移っていったんですね。この御言葉がどれほど自分を支えてくれたか、計り知れないというんですね。特に彼が励まされた御言葉がですね、第二コリントの4章16節の御言葉です。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされているからです。という御言葉ですね。この御言葉が入院中の彼にとって、どれほど大きな力を与えたことですか。彼はこの時ほど神が愛であるということを深く感じたことはなかったというんですね。信仰を持って行ってよかったと、その時ほど思ったことも初めてでした。おかげで本当に大きな希望を持つことができた。まあそういう証ですけども、皆さん、このように神様は乾いているものには生ける水を、御霊を豊かに与えてくださるんですね。いやー、私ね、ちっともね、聖霊ね、感じませんわとかね、受けませんわとかね、それはね、求めてないからですね。求めるものには与えると、はっきり言ってるんですね。だから、誰でも私の元に来て飲みなさいと。だから私たちはそのように、ね、イエス様の元に行って、イエス様に求めて、飲む必要があるんですね。その時にまたね、まるっきりまたね、自分の魂が変えられていくんですよ。潤わされて、力づけられて、励ましを受けて、慰められて、力を受けてですね、本当に喜びに満たされるんですね。そのことをまず覚えたいですね。そして、すぐに覚えたいことは同じこの37節ですけども、誰でも乾いているなら飲みなさいということですね。誰でもです。誰でも飲むことができるんですね。お金を持っている人だけとか、そういうことではないんですね。何かお返しができないと、神様にお返しいりませんね。いや、むしろお返しができない人に飲んでほしいと願っていらっしゃるんではないでしょうか。全くの無料ですね。キリスト教、アメリカで生まれたキリスト教の伝道宣教団体の一つに、新生宣教団という団体があるんですね。新生、新しく生まれると書いてね。新生宣教団。時々ね、青教会にもね、いろんなトラクトとかですね、文章送ってきますね。送料も含め、すべて無料です。ね。特に11年前の東日本大震災の時にはですね、本当に頻繁にね、送ってくれました。しかし、受けるこちら側は無料であったとしても、送る方はね、お金がいりますね。有料ですね。でも、何でもお聞きしますとね、アメリカのあるその伝道団体が多額の費用をね、献金して捧げてですね、支えているというんですね。今、多くの日本人は震災によって深い傷を受けているだろう。世界の誰よりも癒しと希望、励ましと慰めを必要としている。だからこそ今こそ御言葉を送らなければならないと言ってですね。そしてそれによって多くの日本人に希望が与えられた。イエス様を信じて救われたんですね。そのように彼らは国境を越え、民族を超える大きな愛と犠牲を払って真理の福音の光を人々に広めていくんで、いるんですね。皆さん、そしてその愛はどこから出ているんでしょうか。それは言うまでもなくイエス・キリストの愛ですね。イエス様がまずご自分の辛さという最も大きな犠牲を払ってくださった。十字架がなければ私たちは御霊を受けるどころか罪許されることがなかった。救われることもなかったんです。でもイエス様はその自分の体を犠牲にしてくださった。 だから私たちは救われた。そのイエス様の犠牲に比べたら、私たちが払う犠牲なんて、ほんとこれっぽっちの小さな犠牲でしかない。だから彼らは喜んでですね、世界中の人々にイエス様の愛が届くようにということでですね、犠牲を払って伝道しているわけですね。ですから、私はね、このね、イエス様のこの37節の御言葉、誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさいという、この大声で叫んでおられるこの叫び声に、イエス様の大きな愛を感じるんです。十字架にかかって死ぬという覚悟なしに、こういうことは決して言えないんです。イエス様は、私たちが乾くことなく、いつも御霊を受けて、本当の喜びと慰めを受けるために死んでくださった。そのことを今日も覚えたいと思うんですね。そして三つ目、最後に覚えたいことは、死を信じるときに精霊がその人の心の奥底に入って、そこから泉のように湧いてくるというんですね。潤されるということですね。38節でこう書いてあります。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになりますと。イエス様を信じる人は、イエス様が与える水だけではなくて、その人自身が周りの人々を潤していける泉となっていくんだということですね。だからイエス様に求めなさいということです。昔ある偉い学者がこう言ったそうです。入門したばかりの弟子というのは、受けた水しか与えることのできない池のようため池のようなもんだと。しかし進歩した弟子は、生ける水を出す泉のようなもんだと言った。私その話聞いて、あ、なるほどなと思いましたですね。皆さん、池と泉、どこに違いがあるんでしょうか。池というのは雨水とかね、川の水なんかで、周りから与えられる水をただ溜めてるだけですね。だから、それを流してしまえばもうカラカラです。ありません。ね。初歩の段階にある弟子というのもそうですね。先生から習ったことだけしか与えることはできません。でも、泉というのはそうじゃない。自ら審査の水をどんどんどんどん湧き出していくんですね。そのように、進歩した弟子というのは、自ら御言葉を求めて、ますます深い真理に導かれていく。そして、相手に応じて、その恵みを与えられる人になっていくという。そこが、初歩的な弟子と、進歩した弟子の違いですね。皆さんはどちらでしょうか。でね、なんか、ギクッと来るかわかりませんけどですね。そのことは他の分野でもそうですね。初歩的な段階の人は、先輩やベテランの言うことを、身を見まねでやるだけですね。しかし、熟練した人は、物事の本質を理解するんですね。自ら、創意工夫して開発していきます。クリスチャンも同じですね。聖書には、たくさんの戒めがありますね。でもその戒めを、もう、ことごとく一つ一つ、この形通りに守っていこうというんじゃなくて、その本質を理解して、聖書の戒めは、神を愛することと、自分を愛するように、隣人を愛することだ。そのことが分かって、イエス様に従うような生き方ができていく。それが、進歩したクリスチャンであるというんですね。それと、ここで覚えたいことはですね、聖霊は、栄養ドリンク、スポーツドリンクのようなものであるということですね。暑い中で、激しい運動をして大汗をかいてもですね、スポーツをドリンク飲めば水分だけじゃない、いろんな栄養も補給されますね。同じように、私たちも現実の中でいろんな理不尽な目に遭います。苦しみで心が乱されることがよくあります。心配で夜も眠れなくなる時もあるでしょう。しかし、御言葉をいただいて、イエス様がどんなに私を愛していらっしゃるか、守っておられるか、そのことが見えてきたら、大きな力を受けるんですね。それは、イエス様の蘇りの力が、うちに注がれているからですね。 さあ頑張ろうと、証しをしようと、変に力まなくても、自然に内側からほとばしれてる何かがある。それだけの命をいただいているからですね。皆さん。ですから、まず私たちは今日イエス様に求めたい。そして、周りを潤していける人間になっていきたいと、私たちは本当に願わなければなりませんね。ある若い銀行員がいました。彼はとても真面目で仕事熱心でした。しかし彼はあると結婚に失敗して、それから仕事もうまくいかなくなり、ついには重い病気にかかってしまったんです。ところがちょうどそのような時に同じ病室で入院していた一人のクリスチャンの男性に出会ったんですね。そのクリスチャン、何か人格が光るものがあった。退院後、彼はそのクリスチャンが通っている教会に通うことにしました。しかしなかなかイエス様を信じることができないで、10年以上求道生活が続きました。しかもですよ、その10年の間に実にいろんな病気に見舞われたんです。そこでついにある日、こんな人生、生きていたって仕方がない。そう考えて、もう死んでしまおうと思った。そこで、自ら命を絶つ決心をしたんですね。しかし、神様の導きですね、その、結婚した、自ら命を絶つことを結婚した人が、まだ瀕死の状態にいるときに、偶然、そのクリスチャンの友達が見つけたんですよ。そして急いで救急車を呼んで何とか一命を取り留めることができました。命が守られた彼は、ああ、自分が守られたことは決して偶然じゃない。神様に守られたからに違いないと心底思った。そこで、ああ、もうイエス・キリストを信じるしかないと悔い改めて救われたんですね。救われてから人生は180度変えられました。肉体的には5つも重い病気を抱える辛い状態でした。しかし、心は、魂はそうではなかったんですね。いつも喜びに満たされ、神様を賛美して感謝する毎日を送りました。病弱で時々しか礼拝には来れませんでしたけども、誰よりも心から神様を賛美して祈って礼拝していたんですね。やがて病気が重くなって集中治療室に入れられました。牧師先生が訪ねて行った時、彼は目を輝かせながらかすれるような声でこう言ったそうです。先生、人間は神を褒めたたえるために生かされているんですね。人間は神を褒めたたえるために生かされているんですね。これが最後の言葉となりました。この最後の言葉を聞いた牧師先生は、一生その言葉を忘れることができないとおっしゃっているそうですね。それで当時ですね、教会は新しい街道を手に入れるために競売の手続きをしていたそうですけども、彼は病室で誰よりもそのために熱心に祈っていた。そしてその祈りが聞かれて、奇跡的に新しい街道が手に入ったんですけども、その直後、彼は天に召されました。そのように彼は苦しみの中で神と出会って、しかしそれだけでなく、苦しむ人々に多くの希望と勇気を与え、自分の人間の誠の目的、神様を賛美するというこの目的を自分の体を持って証しするという素晴らしい生涯を送ったんです。死ぬまで。このようにイエス様と出会って聖霊をいただいて命の水を飲むクリスチャンは、たとえどんなに体が弱く重い病気に侵されて不自由であったとしても、多くの人々の魂を潤してイエス様を証しする素晴らしい人生を 生きることができるんですね。皆さん、この一週間、もう一度心から聖霊を求めながら、本当に人々を潤す素晴らしい一週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はイエス様が誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとおっしゃって聖霊を求めるように導かれたこの箇所からメッセージをいただきました。乾いて誰でも乾いているならと、この御言葉は私たち一人一人に問いかけている御言葉です。自分が日々どれだけ御言葉を飢え渇いて求めているのか、そのことが探られました。そしてその御霊をいただくことができるその陰にイエス様の尊い犠牲があったということ、そしてそのためにイエス様自ら十字架にかかってくださった、そのことによって本当に全ての人の魂を潤す大きな愛を知りました。そしてこの生ける水が泉のように溢れてくるということ、私たちは罪人ですから、普通であれば人々の関係を悪くしたりギスギスしたりします。でも聖霊によって泉のように神様の愛を湧き出して人々を潤していくことができます。御言葉によって周りの人々を潤し、力づけ、励まし、慰めていくことができる、それがどんなに大きな祝福であるか、もう一度覚えることができました。主よ、どうぞ私たち一人一人あなたの豊かな恵みの中でもう一度悔い改めながら聖霊を求め、人々を潤していくものとさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。